ンク。皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。山里亮太でございます。いろんなところでお聞きいただいているかと思いますが、こちら不毛な議論ポッドキャストでは本放送のディレクターズカット版をお届けします。今週はゲスト、この方々がいます。
天才ピアニスト竹内です。
ますみです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
いやー、楽しかった。中間でしたよ、本当に、ね。はい、どうでした今日ね。本当楽しかったって言葉聞いて、まあ、我々も本当嬉しいんですけども。
ありがとうございます。
私もただただ、
はい、
筋トレと読書に対するメンヘラなところを出してしまった。
でもそうですね、ますみさんって結構やっぱこう、はい、ルックスからしてというか、うん、結構明るくて、はい、あのこのカラッとしたキャラと思われがち
な、そう、はい、誰とでも仲良くなれてね、
はい、うん、意外とこうじとっとした部分を見ていただけたんじゃないかなっていう。
そうなんですよ、
これメンヘラな部分が ね、いや良かったと思いますよ。新たな一面として、
いやそう、ね、
知っていただくっていうのは、ね、う
ん、また人間的な魅力がまた、あ、そうなんだっていう、それでまた新しい層がだって、うん、あ、私もそうなんです、そういう時にね、なんかマウント取られるの嫌なんですとかっていう、はい、いますから。
マウントは取ってないんですけどね。
いやもうそれは気づいてないんですよ、やってる側はね。
ない、取られてる側はね、
取られてる側もパシパシ来るんですよ。ああ、またそうやって人脈を広げて本で。
いや、人脈を広げてると取ってんねや。
せやで。
そうか、この本いいよって人に紹介してる姿見るために、はい、ね、
もう横目で見てますよ。ああ、なんだ、なんか、あ、違う違う、あれは漫画やね。いや、漫画もそう。
あ、漫画もマウント。
私漫画一回も買ったことないんですから。
その自慢なんだ。
すごいですよ。
その変なマウント何？
謎の、うん、
買ったことない。この漫画好きとかないの？そういうの。
漫画をね、一回も買ったことないですし、読んだことなくて。
え？
かまいたちさんのね、あのジブリのあれはないですけども、
うん、あ、そう
ね、見たことないんだというのをね、
見たことない。
マスミちゃんもあのトトロ見たことないです。
え？はい、そうなんで、あ、だって生きてたら見ちゃうじゃん。
そうですよ。見る方が難しいから。
生きてたら確かにその金曜ロードショーとかで見かけるんですけど。そうそう、うん、まあ最後までというか、もうちょっと序盤の8分ぐらいで、
え、やってはるわぐらいな感じ。
やってはるわ。
なんでな。見てまうけどな絶対。
そう、じゃあどんな内容かも知らないんだ。
全く分かんないです。
どんな内容だと思
う。コーナーとかで、うん、よくなんかジェスチャーゲームとかでトトロみたいな出るんですけど、うん、もうトトロってどうないしていいか分からへんから、
うん、
とりあえずなんかあのおーって言うようにはしてるんですけど、
まあ、トトロ味はするんですけどね、マスミさんからは。
ちょっぴりね、
うんうん、これも怒っても
いい。
そうやね、これも全然怒っていいこと
だ
けど、
本当だったらね、
ええ、見てないから怒ることもできないっていうね。
で、聞いた出たセリフがいい意味っていう。
ほんまに知らんやん、
ね、いい意味やね。
そうなんですよね。
ああ、で一方竹内ちゃんも本も読むし、ね、はい、いろいろこうね、人脈もこうたくさん広げてるだけで、はい、ね、
ええ、
どうですか、じゃあ、漫画は、でもさっき小説はね本編で聞いたんですけど、うん、漫画は何がおすすめなんですか。
おいしんぼが好きです
わ。小島らてさんとね語るおいしんぼ
はもう本当に面白くて。
あ、そう、おいしんぼの魅力って何なんですか。
いや、なんかその結構おいしんぼ直への追求がすごすぎて、うん、結構とんでもないことする回とか結構ありまして、
うん、
だから寿司のシャリの握り具合のベストを調べるためになんか MRI みたいに何シャリを通してみたりとか、アイスクリームのベストの硬さを調べるために刀で居合切りしてみたりとか、アイスをね斜めで綺麗な断面のやつが美味しいんだとか言って、何それって。
分かる分かる、綺麗な断面美味しいの分かるわ。
なんで共感
すんの。
え、なんで
サーティワンのキャラメルリボンとか綺麗な断面のやつ美味しいですもん。
違うマスミちゃん、今のは、まあ、展開的には、
はい、
その美味しいものが異常なまで その料理の表現方法を笑うっていうくだりなんです、
はい、
それをやっぱ分かる分かるっていう。いや、それ困りますよこっちの際
は。の共感ね。
そうそう、あ、分かる分かる、確かに31でもじゃないんですよ この話って。
え、分かったらダメなんですか。
分からないんです今だから。なんだそんなんで分かる必要ないじゃんとかね、
はい、
それやりすぎでしょっていうところです。
なんやその話。
そう
っていうのを期待して私喋ったらね、わ、うん、かるわかる。
アイスを居合切りで切ってんだよ、
はい、刀で剣道の、うん、ね、段持ってる人がね、
うん、そう、
うん、
わかるわかる。これやっぱ夏通油とかのこの断面やっぱ
夏通油。
違う、うまいけど、うん、サーティワンの美味しい。
分かっちゃった。
分かっちゃうんだ、その差が出てきちゃうんだね、
そうなんです。そんな回があって、なんか何これっていう面白さがあるんですよね、うん、
フジテレビのね、
はい、
スタッフさんで、
ええ、
何の番組やってるっつったかな、あの人ハチミツじゃないな、なんだっけな、バカ狭い師だったかな、バカリズムさんのバカ狭い師っていうやつがあって、
はいはい、
それのスタッフさんだったかな、その人ももう料理名言っただけで、はい、何巻って全部言える人、
ね、うわ、
おいしんぼ
すごい、これはすごいっすね。
そう、
見に行きたいんちゃう。
飲みに行きたい。
まあ、しかもやってる番組面白かったから、
はい、
そのしかもその知識がある人を求めてる人だったから、はい、マジでその人に言ったら、はい、確かバカせましたったと思うんだよな。
誰？
え？あ、この方だ。何何？
誰？
セパさん？
誰？あ、セパちゃん。うちのサブサッカーのセパちゃん。
あ、そうなんですか。
っていうの。
へ
ー。あ。あ、ポケモンも。あ、
古畑任三郎も。
古畑任三郎も。
全く一緒ですわ。
全部一緒。
すごい。
じゃあちょっとお互いさ、おいしんぼのさ、さっきのじゃあセパちゃんわかんの？あのあれは。いやぎり、ちょっとおいで。
寿司の MRI もわかった、ね。
寿司の MRI もわかるの？
すごい。寿司の MRI の回ありましたよね。
中松警部の彼女なんですよね、あの。
アイスね。はい、そうです、そうです。
すごい。
あの不器用な警部がおるんですけど、男らしい警部が、あのちょっと好きな人できたりで、それがアイス屋さんの、あの女性なんですけど、うん、
その名店のアイスとその彼女が作ったアイスが、うん、どっちがあの優れたあの断面をしてるかっていうのを調べるのに、はい、やり抜きじゃないとダメだっていう。
いや、そんなやつ好きにならんでしょ。そんなアイスね。
いい感じにはなってましたよね。
いい感じになって後に結婚するんです。
ネタバレじゃない、大丈夫？
ちょっとそれはあるかもしれない
です。でも、おいしんぼネタバレとか。
確かに。もう今から読み始めると遅いですからね。
そいつが悪いよな。
そいつが悪い。
うん。
あ、そっか、ごめん。俺だけ気にすぎちゃって。あと、ポケモンも、ポケモンも何でも知ってんの。
ポ
ケモン、はい、好きですね。
ポケモンはもう私、わかんないです。
あ、怪力だけなんだ。
ワンリキ。
ワンリキだけです。ワンリキになりたいっていうだけで。詳しくはないんです、ごめんなさい。
じゃあ、おいしんぼは、じゃあ、ちょっとセパちゃんも。
おいしんぼ、はい、そうですね。
セパちゃんのベスト回はあるんですか？
ベスト回っていうか、なんか僕が気になる回は、食と関係ないところたまに盛り上がる時があって、
うん、
あの Windows と Mac がどっちがいいかっていうのを言い争うだけの回。
そんな回ありましたっけ？
関係ないじゃん全然。
それ山岡四郎と
山岡四郎と、なんか情報処理
あじゃなくて、
山岡と情報処理部みたいななんか人が出てきて、でちょっと揉めるんですそれで、
うん、
で最終的にあの Mac の方がいいっていう結論で終わるんです。
そんなことないじゃん。
究極でも思考でもないじゃんそれ。
関係ないですね。
一応まあ食も土地あるんですけど、はい、この絡むところあるんですけど、メインはその話って。
は
あ。覚えてるのは、はいはい、鍋の回でネギマ鍋だったかな、はいはい、あの富副部長がネギ食べて中が抜けて、はいはい、喉にガンって当たるやつ。
はいはい、ありますね。本当にあの地べたこうなんかバタバタするぐらいになっちゃうですよね。そうそうそう。
ああいいですね。
覚えてはるわ、すごい、うん、
面白いです
ね。じゃあ、うん、ちょっと今日ここら辺にしときましょう。
そうですね、
はい、でこれ以上ちょっとやっちゃう。
改めていつか、
はい、改めてい
つかおいしんぼナイトをね、
はい、
ありがとうございます。
あ、じゃあちょうど今の話の中でぴったりかもしれないな、
はい、
告知ある？
今の中で自然にね、
興味津々に、みんな興味津々だから、
はい、いいですか、じゃあ、うん、おしゃべり名人の方
もう全部やってて、
はい、あいいですか、
うん、
あじゃあ、2月8日木曜日19時からハイパーテンションズという、ユニットライブが神保町吉本漫才劇場、はい、でございます、はい、我々天才ピアニストと同期のオフローズとフミと3組でやらせていただきます、
うん、はい、
はいはい、これ配信もあるということで、
はい、配信もございます、
ね、東京じゃなくても見れますんでね、
はい、
はい、そしてあとは
2月12日の月曜日17時30分から、仙台の方でですね、うん、おしゃべり名人という我々のトークライブさせていただきます、はい、ゲストアインシュタインさんでございまして、会場は仙台市戦災復興記念館でございます、は
い、聞いたことあるんだよね、
はい、こちらは配信ないので、
はい、
ぜひ会場の方に、
これね、配信ない、はいっていうね、トークライブってのは本当にもうライブ会場ならではというか、
そうですね、
結構言っちゃうんですよね、
はい、
あ、結構あれですか、攻めますかそういう時、
まあ、私はまあちょっとずっともうライブ私も一人でずっとおっ
しゃって ますよね、ええ、
まあそこも本当にもう密室でね、仲間だけ共犯者と、ね、
はい、
そうです、ね、もう言わんといてくれよということでね、
そ、
はい、
それがね、あ、じゃあぜひぜひそれも仙台の方の方、
はい、密室、ね、で筋トレをするかもしれません、
あら、ちょっと見てみせるかもしれない、
はい、トークライブで、
も
うその楽屋でやってくれないんで一緒に、うん、まあ、舞台上やったら、ね、はい、
そうだ、
あなたはそうやってまたすぐ筋トレをして、あなたはできるからいいけどね、私はその恥さらしになってね全然できんから
2回しかできないから、
2回しかできへん、
ちょっとそれ何が起こるか分かんないな、このトークライブね、は
い、そういうことでございます、
はい、
決めてると、はい、とんでもない話 に展開するかもしれないし、
はい、
そこでとんでもない約束とか繰り広げられたとかするかもしれない、まあ、
はい、
言ってもね、もう本当竹内ちゃんも名手ですけども、ゆずるがいますからね、
そうです、
ゆずるさん、
名手ゆずるがいますんで、 モンスター2人をね、稲、ちゃんと真澄ちゃんというモンスターがどう暴れるか、
どう暴れるか
楽しみなんです。仙台、
ぜひお願いします。
そして単独ライブも毎月1回やってますもんね。
はい、はい、2月18日ですね、19時30分からおしゃれしゃれしゃれ2月号がございます。ゲストのミキさんです。
もうチケット完売してる。
はい。
で配信で。
配信でよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜ジャンク山瀬太郎不毛の議論は TBS ラジオで毎週水曜深夜1時から生放送、ぜひお聞きください。それでは本放送のディレクターズカット版をお楽しみください。どうぞ。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
いや、なんかちょっと楽しいんだね、今日もね。そうですね。先週さ、ジジさんが来てね、もう楽しかったですけど、今週はまたちょっとガラッと変わって、ね、ただ面白日とかまた来ますから ね、しかも、小川さんはちょっと
深夜おでん、
深夜の
深夜おでんっていうあの2人の YouTube
大好きだもんね。ちょっとだから今日テンション上がってますもん、 YouTube ラジオ、ね、深夜おでん、
そうですね、ありがたいですね、
うん、ちょっと本人ご本人登場だからって聞いてみよう。さあ一体誰かというと、その二人は天才ピアニストでございます。本人はね、楽しみでございます。参りましょう。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。どうも皆さんこんばんは、南海キャンディーズ山里亮太でございますね。え、だ小川さんがね、ずっとね、いやちょっと自分のね、まあ権限を使って
なんですか、
あのその YouTube ラジオのね、深夜おでんのタイトルコール後でもらえるかなっていうのを田中 D とずっと相談してましたけども ねダメです。
ダメなんですか、
それは。もうあのこのご時世はダメですよ、それパワーですよ、それは。
なんで深夜おでんなんですか、
それもパワーですよ、そういうのも。
聞いてください、
うん、探求ハラスメント、探求ハラスメント、探ハラです。
さっきセパさんが、
セパちゃん、うん、サブサブサブセパ
ちゃん、なんで深夜おでんなんだろうねっていうスタッフと話してたら、うん、練ってるんじゃないか。
練り物で、だからもう深夜に、はい、ね、はい、練り物、はい、じゃあセパちゃんこんにゃくはどうするのって言ったら、こんにゃくもでも芋をね、もう練るからね。
そうね、
結局、はい、
なんで
大根は、大根は、
あ、
大根は土の中でいろんなものを吸収して育ってるから、
る、
うん、万物そうならない。
聞いてみて
ください、うん、ちょっと、じゃあちょっと小川さん受注にハマったのか、それも聞かなきゃいけないね、天才ペアニスト。いや楽しみですよ本当に、ザ・W ね、女王としてもね、まあ2022か、あの時もそうだったけど、ちょっとね、でも、いや俺ね、言ってもね、単独ライブ で、俺なんかね、はい、コンビで20年やって2回っていう中で、ね、もうむちゃくちゃストイックに単独をやり続けてるっていうこと、その天才ピアニストのそこら辺の話も聞きたいじゃん。それどうやったらそんな風に憧れちゃうおじさんって、ね、
結構ご一緒してるんですか、うん、大阪とか
で。大阪で何回か一緒になったりとか、うん、でもあと大阪の行動やないですね、来てくれたりとかしてて、だから今日はでも竹内ちゃんがね、あのミスチルの話では止まらなくなるから、ミスチルの話だけ気をつけてね。それを言うと本当に止まらないから、あのいい、今日は別に、まあ、俺でも会ってほしいんだけど、ね、いつかね、
ああ、
うん、言っても多分感覚的に言うと、はい、タモリさんが吉永小百合さんに会ったらいいと思いめるって言ったのに、多分近いぐらい、確かにね、ミスチルのことが好きだと思うのよ。
確か
ね、だからそうだからちょっとね、まだ会えてないのか、それの確認なんかもしたいですし、はい、いろいろ来てくださるね、後ほどお楽しみにということなんですけども、さあその南海キャンディーズでね、今朝、うん、デイデイにね、うちの相方が来ましてね、で、ま、番宣でね、うん、ジップから出ててうちの相方が生放送で、はい、でね、多分生放送で俺相方と出るのってしか思ってたって、天の声の見守りをしてあれ、これまだ守らなきゃいけないんだっけ、
守ってい
い、だから、うん、見守りをしてた時に、まあ多分相方が来てってのあったかもしれない、それも記憶定かじゃないんだけど、生放送朝で一緒に出るのって、本当何十年ぶりとかなのかなぐらいの出番だったと思うんだけど、のはまあ今日、あの、もともと相談されてて、相方さんが番組のね、番宣のジャックで来るんですけども、いいですかみたいな感じで、もういいよ、そんな全然。あの、僕はね、昔しずちゃんが、あの、ドラマ出てる時に NG 食らったことありますけど、共演 NG 食らったことは僕はいいですよっていう、ちゃんとね、刺しといてね。そう、あの子、あの、武田鉄矢さんとね、ドラマやっててね、夫婦道ってやつドラマやってて、そう、その時に、あの、一回ね、あの、俺、そのドラマ、 なんか一話だけゲストみたいな決まった時に、うんうん、急に亡くなった時あって、そう、あの出演者から今日 NG 出てますって、で誰ですかそれって言ったら相方だったっていうね。びっくりしたんだから、うん、理由なんだと思う、
なんすか
集中できないって、うるせえよっつって本当に冗談じゃねえ、やっと出たらストーカー役だって、うん、であのエレベーターに乗ってきてさ、ストーカーが乗ってきちゃってどうなるかなって言ってね、そのワンシーンよ、誤解をしてくださいっていうだけ、たったセリフ一言、うん、それで誤解をしてくださいって俺のセリフで、うん、テイク15いってるからね、緊張しちゃって
違う、
うん、武田鉄矢さんがいて緊張しちゃってさ、うん、バカチンって言われそうだったもんこのバカチンがあって、ね、そんなんねあったけど俺はもう全然いいですよなんて言ってね、はい、でただそしたらあの演出の人がすごいこうお笑い大好きな、うん、あの、うん、ザ・W とかでね俺をこう起用してくださった方なんだけど、うんうんうん、あのその総演出の方が、うん、せっかくしずちゃんが来てそのんだったらちょっとなんか人仕掛けやりたいですなんて言って、うんうん、でちょっとオープニング、
ね、
でちょっとこう今普段は女性アナウンサーが立ってるうちにおしずが立ってて、でもうすぐねあのじゃあしずちゃんまだ早いよみたいな、ね、どうですかなんて言って、ああ全然そういいんですか逆になんて言って今日やってさ、でもジップからさなんかやってるジップからも出てるのも見てなきゃやってるね、でなんかこうジップでラッピング特集みたいなやつやっててさ、ね、なんかこうもうじきバレンタインで、ね、プレゼントとかこうその人に合ったキャラクターに合ったこうラッピングがすると喜ばれますよ、なんかちょっとこうなんていうの、あの優しい人だったらふわふわっとしたねスポンジなんかなんていうの白い綿みたいに入れてそこに真ん中にポッと置くとなんかこう、その人メッセージがより伝わるんですよみたいな、でミトちゃんがねあのしずちゃんにね、なんかこうプレゼントだけあげるときに参考になりました、あなりましたっつってね、じゃあちょっと今度山ちゃんにプレゼントあげるときはっつって、あの中にゴミくずを入れますっていうひどいこと言ってなさね、したらあのミトちゃんがね、そんなの良くないですよってぐらいね言ってくれるかと思ったら、あでもね周りのラッピングさえ綺麗にすればって言って隠蔽工作を手伝ってくる、やっぱね天才ではあるけども、やっぱこの子やっぱ漫才できないだけあるな、やっぱおしずと漫才できてなかったもんね、やっぱミトちゃん、
せっかくの漫才チャンス、
漫才さんのチャンスだったけど、あそこはちゃんと突っ込んでね、ミトちゃんダメでしょ、そんな失礼でしょ、デカブツがっつってこのデクノボっつってね、
なるほど、突っ込みチャンスを、
突っ込みチャンスだな、この何考えてるのこのデカボーっつって、どんだけ汚いこと言ってんだよっつって
漫才になったのに、
そうでこう眉間あたりにジップのねロゴの Z の角をね眉間にグルンと刺して、ね、このデカボーが失礼なこと山里さんにやってぐらい言わなきゃいけないのに、ね、でもまあラッピングで隠せばいけるかもしれませんねなんて言っててさ、で相方もそのねミトちゃんのフォローに対してドゥヘーって言うだけってねこれは心配だなと思って、まだ脳が寝てやがんなと思って、でうちのとこ来てね、こう目を覚まさせてやけないいけないと思って、で一応ね打ち合わせはね、はい、言ったらねおはようございますって言って、ね、うん、でおいおいしずちゃん、うん、なんでいんのよ、うん、ってなって、はい、しずちゃんがいや今日私が代わりにやんねんみたいなこと言うって台本なんですけど、もうなんか頭きたから、もう、うん、突っ込むのやめようと思ってね。
生
で、うん。さあ、ということでね、今日は、黒田アナウンサーがでね、そう、川で、アナに来ていただいてますって言って、川でさんが、こういうみたいな、うん、です。お願いしますって言ったら、ね、あの、女さ、まあ、
突っ込んでくるのかと
思って。そうよ、本当に。なんかね、もしくはね、乗り突っ込むやね、
なるほど
ねとかさ、うん、いろいろあるでも、20年でやっちゃってる、コンビ組んで。ね、したら、どうなったと思う、はっきりと、あわあわって言ったんですよ。あわあわ、ああ、もう、うん、で、おいみたいなのってさ、武田さんが背中、ね、武田さんがさ、こう拝むように、大丈夫ですかって聞いてました。恥ずかしい。大丈夫ですかね、意識失いかけてんだから、武田さんからすりゃ。大丈夫ですかね。さあ、というわけで、じゃなくてさ、帰らせんのもやめようととどめてたらさ、うん、もうみたいになってるからさ、ちょっとびっくりした、もう逆に天秤に来ようなら恥ずかしいよ俺は。でさ一回はけてくれと ね、うんうん、で避けたとね、一回 CM の時にね、ちょっと頼むよおしずとね、で南海キャンディーズでねやってんだからっつって、さあ そこ見せてこうよ俺たちも。で、あの小島さんが優しいからさ、アンジャッシュの小島さんがいらっしゃってさ、いやコンビでね出るときってなんかこん自分のフィールドにこんな相方が入ってくるときってなんかその照れた感じ出ちゃうよねなんて言ってさ、優しくフォローしてくれるんだよ、さすがね、まあ、相方のフォロー上手だなと思いながら、ね、うん、とんでもないフォローした方だからさ、あのね、あの悪い物件をやっぱ、ね、人が住めるまでしたわけだから、
まあまあ、まあ、う
ん、さすがだなと思ってさ、やってさ、頼むよ本番はって言って、おーごめんみたいなって言ってさ、で本番ね、本番エンタメコーナーでまた帰ってきてね、ちょっと腹立ったのは衣装チェンジしてるのちょっと腹立った
んで、オープニングから、
オープニングからなんで2パターンやってんだよって、まあまあまあ、ちょっと腹立ったけどさ、で戻ってきてやっててね、クイズね、クイズのコーナーに来たからね、藤原紀香様のクイズだったんですよ。紀香様はね、紀香様ケニアに行った時にね、そのケニアで驚きの行動があって、うん、それなんだって問題だったのよ、うん、で問題としてはね、正解はケニアでね、キリンに会った時に驚きの行動を取ったんですって、何でしょうかっていう問題だったの、うん、ね、で南海キャンディーズの2人にクイズするなんて言って、はい、ね、で言ってさ、はい、俺はもう本当にまあ、相方の前のね、ちょっと、まあ、前菜ジョーカーですから、うんうん、私はどちらが川島さんで、どちらが田村さんですかって喋りかけたんじゃないですかみたいな、ちょっと、うん、まあ、言ったら、偏差値で言うと48ぐらいの、
でもね、うん、ホップステップです
から
ね。
そうそう、繋げるやつ、本当に、うん、まあね、一歩一歩で、もう、バント、ね、で、ルイに出そうと思って。でしたら、相方が、任せとけみたいな顔して。で、言ってね、パスを出したら、朝の番組よ。で藤川のりかさんが何て言ったんでしょうかだよ、うんうん、ね、私もね、じゃあおしず何よって言ったら、正解はキリンさんみたいに私もノグソがしたいって言ったって。
朝から
ノグソ、
さすがっすね、
20年、ね、何やってたんだってうちらは。
なるほど、うんこにたどり着いたと。
本当に情けの CM やった瞬間に、うん、情けないと。俺のボケも弱かったけどもね、うん、朝のね情報を届ける番組で、うん、で仮にそれは正解だったと考えてみると、ね、もしね言うかと、じゃあ正解はっつって、ね、紀香様が、私も野草がしたいでしたって言うわけないって考えたら、分かるだろうと、うん、ごめん間違った、こそう砂となったけどさ、とチャーって崩れ散ってたけどさ、
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
でもね、相方ともこの前ルミネ出番一緒でさ、相方がキャンディーでね、ルミネ出番もらって、で結構もうその日も豪華なメンバーがいたんだけど、そこにさ、まあ、ユニットコントみたいなのが入っててね、その僕なんかそうなんていうの、いろんなこう芸人さん、まあ、エンプティーステージって言って、うん、吉本がやってんだけど、本当にアドリブ即興コメディーショーみたいなやつやってね、その中のすごい面白いコンテンツのユニットがその日入っててね、うんうん、でちょっとなんかそこ のユニットの中の一人になんかすごい釘付けになっちゃって、なんか名前をね、交番表で見て、なんで釘付けになったか自分でも今よく分かってないか、あれかなっていう理由で釘付けになったという、カタツムリ林って書いてたのね。
ちょっとね、今いろんな、
なんでかすっごい俺の目がそこから離せなくなっちゃって、あれ、いや昔からすごい知ってんだよカタツムリ自体、うん、怪しくもしててね、うん、一緒にこう何度もライブ一緒になってたりして、もう抜群にセンスがね、ある面白芸人なのよ。で、だから、なんで林くんにこんなに興味が、今日、いつも林を見ても別に、なんか、ああ、今日もいるんだ、ぐらいだけど、なんか、その日に限ってさ、すっごい、林の文字がキラキラしてみるとさ、
なんかあるんじゃないかと。そ
う、これは会いに行かなきゃと思ってさ、林が待機してる楽屋まで行って、どうも、なんて言って。ねえねえっつって、
ちょっといろいろ聞いてみようと、う
ん、そうそう、聞きたいことあるんだけど、なんか揉めてる？林今なんか揉めてんの？って言ったら、すいませんっつって、
あ、そうです、
しょうもない戦いしてますって言って、
なるほど、
林、何もしょうもなくはないって、俺はね、君の戦いをずっと見守ってるんだよ。 初手から
初手から
初手から見ててね、うん、怪しいって、うん、俺は最近見たどんな小説よりも非常に読み応えがある
読み応えが、
うん、
まあね、
いや
相手もね、相手ですからね、
いい対戦相手だね
カードがいい
かいいカードですよ
両方ご存知だから、
いや本当にねえ、カタツムリ林 VS 流れ星竹上言っちゃった、しびれる戦いですよね、
うん、よくご存知ならね、
知ってますよ、本当大好きな2人が戦ってるから
大好きだね、
もうさ、うん、なん、まあ、もう声でバレてるか、もう悲しくてね、
悲しくて、いやいやいや、そう、
俺の愛する2人が戦ってるから
まあでもね、うん、よく知ってるわけですからね、
そうで、ルミネのさ、楽屋でさ、あの林と喋ってて、で、あの林がね、いやもうすみません、なんかいやちょっと熱くなっちゃって、ね、まあ、知らない方のためにね、うん、まあ、なんか林の愛する先輩のことを、うん、まあ、おたきさんが、うん、ね、我らが愛するおたきさん、
うん、
好きよおたきさんも、俺たちね、もう不毛で何度もお世話になってるし、うん、ね、おたきさんが雑にいじったと、うん、SNS 上で、
ね、
うん、でそれに対して、うん、ね、もう林くんは熱い子だから、うん、俺の大好きな先輩雑にいじられたってことで、
なるほど
ね、こう噛みついたら、うん、そのね、やっぱおたきさんのなんて言うんだろうな、やっぱ自分の知らない人に対しては、うん、ゴリゴリマウント取る、あのなんか昔から可愛いあの性格ね、
はいはいはい、
誰だって知らねえよみたいな感じで言って、うん、したらもう林くんもそれに怒っちゃって、ね、でそこなんか名前を知らねえ芸人がみたいな、じゃあお笑い教えてくださいよみたいな感じで、うん、ね、もう滝上でお笑い教えてくださいよなんて最高の攻撃じゃない、ね、そんな屈辱的なことはないわけだから、
そうですよね、
うん、そのやり取りが長くあってね、うん、それがこうずっと追っかけて大体1時間半ぐらい見てて、
ね、じっくり言ってますね、
じっくり味わったね、うん、本当にね、でそれでね、
はい、
いやすいませんなんて言うから林くんが、
うん、
林くんと、ね、俺は林くんの味方だよっつって、あんなね、あんな滝上なんかさっつって、あいつあれだよっつって言って、携帯とかはね、飛行機乗るときに携帯電話とかをね、プレお盆に置いてね、おじさんなんかトレーに行くじゃん、でトレーに入れて携帯鍵全部入れて、そのトレーを持ったままなんか通ろうとしてピンポンってなって、あれっていうようなそんなやつだよっつって、うん、で林くんボッコボコしちゃえよっつって言ったら、林くんがね、それって、うん、山里さんが今言ってくれることって、つぶやいていいですかって言うから、ダメだよって言って、林くんダメだよって言ったら、なんか問題があるんですかってこう声が聞こえてきて、はい、そこ問題があるんですかの方振り見たら、ジャンポケの斉藤だったっていうね。
なかなか豪華なね。
ね、なんか揉めてんのよって言ったら、ナイスですねって言って。ルミネもね、楽しかったですけど、ね、その後、うちの相方呼吸しかしてませんでした。
山里亮太の不毛な議論、
そんなさ、おたきさんも面白いんだから ね,
ね、
流れ星のもんな面白いネタかけるんだから、ね、プリプリしなさんなって、デント構えなさいっていう話よ、ね、ね、まあ、もうちょっとこれ以上はね、おたきさんへの興味はもうないからですけどね、まあ私ね、この天日も来てくれますけど、ちょっと先週末広島の方に毎年行ってますね、広島140行ってまして、いやちょっとなんかこういろいろもうなんかグッときたことがあって、まあもう広島もう何回とか7回ぐらいやってるのかな、うん、毎回本当盛り上がって楽しいんだけど、でまあね、広島といえば私がずっとやってた東京で、私にこうなんて言うんだろう、芸人のなんかなんてまあ、私なんかちっちゃいお山の大将でしたけど、大将気分をね、ずっと芸人って後輩とこういう風な遊びをするんだよなっていうのを、いつも俺に味わわせてくれた可愛い後輩、ゴッホ向井ブルー。改め、今ゴッホ向井になったんですけどね。東中野でずっとね、アスワとペンギンズの直君と、ね、宮戸と、R 藤本と、ゴッホ向井。で、まあ、意外とゴッホ向かい以外こう忙しくなって、うん、で、だからいつもこう遊んでくれるのは、まあ、ゴッホはいつ呼んでも遊んでくれるみたいな、ちょっとゴッホ今日ご飯一緒に食べようって言って、こう、ほんと多い時は週5、6一緒にご飯を食べてたゴッホ向かいが、まあ、もうピン芸人でずっとやってたんだけど、もう東京をね、もう諦めると。自分が大好きな まあ広島に帰って広島の人に少しでも喜んでもらえるようになるために僕は東京を離れますって言って東京離れてったゴッホ向かいブルー、うん、改めゴッホ向かい、ね、がまあ広島にいて、はい、でちょっとそれがああ頑張ってんだなって感じたって話なんだけど、でまああの広島140のライブがまあ、 あの夜からだったんですけどね、でまああの朝の生放送を終えて広島行くんでもう13時過ぎぐらいにはあの広島に着くってことで、でゴッホちゃんとあのせっかくだからちょっとねランチ一緒にしようなんて言って、あ行きましょうって、何が食べたいですかってか、やっぱお好み焼きだよね広島って、なんか美味しいとこ知ってる広島もう長いしって、あじゃああのやってきます、じゃあ行きたい店あるんでなんて言ってさ、で広島着いたらもうね改札出たところに立ってるわけよ、昔と変わらぬゴッホが、あらゴッホちゃんっつって、でちょっと行こうかなんて言ってゴッホが、あじゃあこちらですなんて言って案内してもらって、でもタクシー乗り場にね行って、でタクシーももう予約もうさ連れてきててさ、そうじゃあこっち乗ってね、さっき言った場所まで運転手さんお願いしますなんてこうバーッと街中ね走って、ゴッホ元気だったかなんてこう、どうなの広島で、いや楽しく頑張ってやってますみたいな、でこう街並みをの、ね、流れる街並みを紹介してもらいながら、ここでこうこうこうでなんて言って、でもあっという間にそのお好み焼き屋さんついて、雰囲気のあるいい店なのよ、そうで、あのもう店先でねちょっとこうなんていうの、のれんをこうかけたりとか、こうなんかこう看板を用意したりとかしてるね、なんか若い男性、まあでも俺よりちょい下ぐらいかな、もうちょい下かな、30代真ん中ぐらいのね人がいて、バーって言ったら、あ向井くんなんて言って、
ああもう知ってる、
ありがとうね今日って言って、あであの山田さんですなんてご報告紹介する、あどうも、あちょ向井くんがなんかどうしてもって言うんで、もう喜んでですっていうことな、すごいじゃん、ジョー太郎って店なんだけどね、で入ってったらね、あのすっごい美味しいって言われるのか、あれこのまあ、言ったランチ時なのに、うん、俺うちらしかいないと思ったら、これ貸し切りですよゴッホさん、
あわざわざ
そう開けてくれ、しかも夜からだなってお店、
あ
だけどまあ仕込みしながらなりますが、
なるほど
ねって言って、ゴッホさんが言うんだったらっつって、言
うんだったらもう特別に、
そうでそこすごいんだよ、
だ
ってマツコさんの番組で、
あそう
あの取り上げられたんで、あの、まあ、知らない世界かな、そうこの焼きが取り上げられたぐらい、
ジョー太郎さん、
ジョー太郎、常太郎だけどジョー太郎ね、で入ってさ、でもメニュー見るじゃん、うん、そしたらお好み焼きね、いろんな美味しそうなね、まあ豚玉があったりね、イカ天があったり、広島ね、そうそう、あダメ、あそんなもんないんです、広島焼きがない、一番怒られるんですよ、お母さん、あと失敗しますからね、うん、ね、うん、でそこに書いてあるのよ、ゴッホ向井考案って、あいつもそんな、ね、テレビにも取り上げられるような店のメニューになったりとかして、広島根付いてんなーなんて言って、でこう、あ今日ゴッホ君がね来てくれるって言うからってお店の人が、これね美味しいの入ったのよっつって、ね、俺牛のなんか聞いたことないような部位のやつだったけど、まあうまいやつ焼いてくれて、で食べてさ、でまあもう、まあ、全部まで、まあ、牡蠣を、広島の牡蠣もプリンプリンの牡蠣出てきてさ、でこれっつってもう多分ねゴッホが来るからすっごい大きいプリンプリンの牡蠣で、バター炒めとね、そうあのバター炒めとポン酢で食べるやつとね、2パターン、バター炒めなんかさ一回ねちょっと小麦粉一回まぶすわけさ、ね、で鉄板で焼く前に小麦粉と、あとねちょっとねなんか細かくしたパン粉みたいなくゆらせるわけで、鉄板の上にちゅっと入れて、そこにバターやるから、バターがそのさまとわせた粉たちにさ全染みすんのよ、ただでさえ柿のうまみのところに最初バターの風味でバッて広がって、あと柿のジュッて汁が、だ最初バター、次柿の旨味、そして混ざった旨味になって、それがまあでかいの。そう、それを食べてさ、いよいよお好み焼きもまあうまくて、なんかこう、イカ天ってさ、あのさ、みんなお菓子であるじゃん、
あ、ありますね。
あの、イカフライ、うんうん。あれがさ、入っててさ、あれがうまい、ソースとさ、あと、キャベツ、とんでもない量キャベツ入れるね。マジでこれ一個にいってくれ、そのキャベツから出るさ、もう野菜が持ってる水分を全部吸ったイカ天にソースもしみしみのなったやつと、そばとあと肉とうまいねな、食べてて、いや美味しいな美味しいなって、まあ、でかいの一人前がで食べてたらさ、ゴッホがなんかちょっと電話なんかしてるからさ、ゴッホちゃんどうしたのって、まあ、電話終わったとさ、ゴッホが言ったら、山里さんとあの広島あの、まあ、来週もう言ったらもうしたのかな、来週なんですけど、うん、 サッカースタジアムがオープンするんですと。エディオンピースウィング広島っていう、これサンフレッチェの、あのホームの、そう、サッカー専用スタジアムとした日本最大、2万7000席かなんかある、すっごいでっかいスタジアムができた、ね。で、まだオープンしてない。ね、あの今ちょっと電話してたんですけど、そこのオーナーと、ぜひ山里さんに見てほしいって言うんですけど、この後でいいですかなんて。つって。すごいよ。で食べたらさ、もうまた食べ終わる頃にタクシーが来てて、じゃあ乗ってくださいなって、すごい。で行ったのよ、まだオープン前のとこ、エディオンピースウィング広島、でもう行ったらよ、中入ったらさ、小川さん、うん、今のゴッホ先生ね、外観見せるだけで終わりませんよ。もうあの関係者入り口のところでタクシー横付けして、で開いた瞬間にね、その責任者の人が立ってんだから、ゴッホ君ありがとうねなんて、待ちしてましたと。そうで、もう一ゴッホと、うん、もう一人横で立ってる男性がいて、うん、ね、それ誰ですか？駒野選手。
お、広島にいたサンフレッチェ。
そうよ、
日本代表の。
そう、
すごい。
でゴッホ君なんて言って、ゴッホ君すごいねって言って、すごいね。ただ俺はドキドキしながら言ってたのよ、うん、あのサッカー専用スタジアム、はい、ね、サンフレッチェのホーム、俺の引き出しよ。
なるほど。
俺の引き出しはね、J リーグ元年で止まってるんだから。サンフレッチェで言えば高木拓也と野順よ。ね。アジアの大砲。エキサイトステージね。J リーグエキサイトステージ。
止まっちゃってる。
止まってるんだよ。だからどうしようと。うん、ね。でしかもそこにね、あの駒野選手、俺だってわかるよ。
まあワールドカップ出て
る。そうよ。ね。どうしようとって。で、あの。ゴッホがちょっと抜けてるとか昔から、うん、だから俺がそこら辺のサッカーの知識薄いってことで、あいつちゃんとね把握してないのよ、うん、でなんか俺がすっごいこう、まあ、見たかったから信じた、うんうん、すっごいだからサンフレッチのことは
なるほど
結構知ってるっていう感じで、あの皆さんがこう会話が流されるわけよ、うん、でまあね、あ、山ちゃんよくお越しくださいました、その責任者の方が言って、いやありがとうございますって、ちょっと見てくださいって、スタジアム入ったら芝、天然芝で超綺麗で、とてつもないでっかいモニターがあったりとかね、もう椅子もあの選手と全く同じ目線になる席があるの、緊張感ある、うん、そうで2メートルぐらいしか離れてない
。でも専用スタジアムですからね。
そうだから普通さ、スタジアムって陸上のトラックとかじゃない、ね、あれがないのよ。ですっごいですね、なんで、いやこれ確かにテンション上がるなと思って、でこう駒野さんにもこうプレーした選手目線どうなんですかみたいな話とかして、いやこれでめちゃくちゃいいと思いますよみたいな楽しく話してて、ね、でその責任者の方が、ね、山田さん、でもここはもうサンフレッチェの、ね、ホームランで来たと思って、どうしようと思って、サンフレッチェはご存知ですかって言われて、知ってますよって言って、ね、いやサンフレッチェってねって言って、俺が言った話、もともとサンフレッチェって三本の矢って意味でね、三本の矢、これ何かというとあれですもんね、毛利元就公が息子さんたちにね、うん、矢を見せてね、で一本だったら折れてしまう、二本で折れてしまう、でも見てみろ、三本だったら折れないだろうっていうことから、この、まあ、広島とこの三本の矢ってのは切ってもね切れないね、でこのサンフレッチェ三本の矢ってこれだからそういうことですもんねっていう、もうその瞬間にもう駒野さんがこいつ知らねえだってちょっと気づいちゃうっていうね、うん、だったらよ、もうでもねえみたいな、なんかそう選手って誰か、うん、なって時に言ったのが野順君か、渋いですねと。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん